タディのラジオビタディズム、ビタディズムへようこそ。この番組はプオタトレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。今回のテーマはアラサー男性が語るプリキュアシリーズの魅力です。プオタのプーはプリキュアのプということで、どうぞ。ラジオビタディズム始めていきましょう。今回のテーマはアラサー男性が語るプリキュアシリーズの魅力。ついに来ましたね、ミミプロならぬミミプリ会です。私ビタディのツイッターをフォローしてもらっている方は、まあ、ご存知だと思いますが、私ビタディプリキュアシリーズに、ハマっております。これまでね、全く自分の人生の中でもほぼ触れてきてなかったものなんですけど、まあ、去年ぐらいから、ハマりまして、そのね、まあ、なぜこの、まあ、30もねもうすぐ迎えようとする、アラサーの男がこのプリキュアシリーズに、ハマっていったのかということと、まあ、そのプリキュアシリーズの魅力みたいな ものを、まあ、少しでもお伝えできればなと思っておりますので、プロレスファンの方もですね、できれば最後まで聞いてもらえると嬉しいですね。はい、ではまず、プリキュアシリーズの説明を、させてもらうと、2004年に、放送された、2人はプリキュアから、始まった、アニメシリーズで、現行の、デリシャスパーティープリキュア現在放送中ですねの、まで、現在19年目で全部で18シリーズある、女児向けアニメです。このプリキュアっていうタイトルの由来は、プリティとプリティ、かわいいプラス、まあ、キュア、癒すとか直すっていうのを、まあ、足した造語のようです。はい、でまあ、最初の、プリキュアの、コンセプトとしては、女の子だって戦いたいというコンセプトで、始まって、これまでの、アニメっていうのは基本的に女の子っていうのは、まあ、守られる存在、まあ、セーラームーンとかっていうの、あとはお邪魔女ドレミですね、同じ、アニメ枠ではあったんですけど、あの、まあ、都市空間というよりはどちらかというと、まあ、魔法を使ったりとかっていう枠で、やって、まあ、セーラームーンであればタキシード仮面が助けに来てくれるとかっていうところがあったんですけど、新しくプリキュアというシリーズを始めるにあたって最初は、まあ、都市空間で戦う、女の子っていうのを、まあ、描きたいという思いで、始まったようです。はい、このね2人はプリキュアシリーズはまだ、僕も、未見ですのでなかなか語ることはできないんですけれど、まあ、最近のシリーズを見て、ハマった、まあ、僕のこのきっかけなんかもね、今から話していこうかなと思います。まずですね、プリキュアシリーズを見始めるきっかけっていうのはツイッターで日曜日の朝の、まあ、タイムラインがねすごく騒がしかったんですね。で、まあ、調べてみると、2020年だったんですけど、まあ、その時ね、やってた、ヒーリングッドプリキュア、まあ、ヒープリっていうシリーズの、まあ、実況ツイートを、まあ、僕の、まあ、フォローしている方が、まあ、やってるようだという感じですよね。でその様子を見て、まあ、みんなプリキュア見るんだなと、大人になってもプリキュアって見るんだなってめっちゃ思ってて、 で、まあ僕自体は、アニメとかにそんなにこう抵抗があるタイプじゃなかったので、まあ楽しそうだなと思って見てたんですよ。まあ、なので2021年の、まあ、新しいシリーズが始まった時に、じゃあ1話くらいはちょっと見てみようかなと思って、まあ、見始めたんですね。それが、まあ、2021年のシリーズ、トロピカルージュプリキュア、通称トロプリですね。これを、見始めます。で、最初はね、やっぱ女児向けのアニメを見るっていうのはこう久しぶりで抵抗がありましたよね。やっぱなんか変身シーンとかなんかちょっと難しい、すごい見るのも、見るのも難しくってあーってなるんですけど、まあまあまあ、でもなんかこう変身バンクはかっこいいなみたいな、おすごい、そこは綺麗だなみたいな感じで見てて、だんだんこう見ていくうちに、まあ少しずつね、抵抗はなくなりつつも、まあまあそれなりに面白いなぐらいな感じで見てたんですね。で、まあ見ていくと結構その各々のキャラにこうスポットが当たって、なんかバックボーンとか成長が見られるストーリーで、あ、こういうこうしっかりとストーリーも練ってくる感じなんだなっていうので見てて、あ、まあこう続けて見る分にはなんかこう結構ストレスなく見れるし、ツイッターで実況しながら見ればなんか他の人のね、お祭り騒ぎというかお祭り感みたいなのもあって楽しいなって思ったんですね。まあでもそこまでハマるってほどではなくて、まあとりあえずこのトロプリを見終わってから考えようかなみたいな感じで見てたんですね。その、まあ、僕を一気に、引き込んだ、エピソードがありまして、まあ、それが、そのトロピカルージュプリキュアの、第17話ですね。まあ軽く説明をすると、トロピカルージュプリキュアっていうのは、人魚のローラっていうキャラが、主人公の、真夏っていう女の子と出会って、まあローラが人魚の中の女王になるために、こうまあ来る敵とかを倒して、自分の元いた国が少しこうやる気が取られちゃったから、少しずつやる気を取り返して、女王になるために、真夏たちをプリキュアにして活躍させて、私が女王になってやるぞっていうのが、スタートになります。で、そのね、人魚のローラが、新たなプリキュアとして、まあ、キュアラメールっていうね、新しいプリキュアに変身した回がこの第17話なんですね。で、この17話まで、これまで、まあ、自分がこう人魚の女王になるために、真夏とか他の人間たちを、まあ、駒としてしか見てなかったんですね、ローラが。ただ、真夏たちがこう人間としての学校生活とか、さらには人間としてのこう成長みたいなものを見ていくうちに、人魚のローラがだんだんこう人間に憧れを抱いていくわけですね。で、まあその17話で、まあ、16話からかな、こう続きであれだったんですけど、まあ大事なものが奪われて、で、まあピンチになるんですね。で、敵の組織から、まあプリキュアと結託神器でもう女王にしてやるよみたいなこう甘い誘惑とかで、まあそこから抜け出した後に実際に今の女王からもう、プリキュアと一緒にやらなくてもあなたは十分頑張ったから、女王候補として戻ってきてもいいんですよっていう話になるんですね。ただ そこで、ローラ、人魚のローラが選んだのは、こう今一番やりたいことをやるっていう、このトロピカルージュプリキュアの、まあ、一番のコンセプトみたいなところを選んで、仲間のピンチに、新しいプリキュアになって戦うっていうのを選ぶんですね。このね、ローラがキュアラメールに変身したこのバンクとかでもう僕もうボロボロ泣いてなんかこれまでこうローラの気持ちの変遷みたいなものを見てきたからなのか、もうめちゃくちゃ泣けたんすね。もう感情がね完全に抑えられんかった。なんでこんな女の子向けアニメで見ながら泣いてんだろうなって自分でも思いつつ、でももう止められないみたいなところで、いや完全にもうこのプリキュアっていうものに、まあ、ハマった瞬間でしたよね。でまあここからはねもうあっという間にのめり込みまして、約まあ1年半、ただちょうどまあ今日がね、6月の29日なんですけど、ローラがキュアラメールに変身した回が去年の6月の17日とかっていう話だったので、約1年ですよね。1年で、リアルタイムで、見てたトロプリを含めて、6シリーズですね、18分の6、まあ3分の1は、完走しました。早かったですね本当に。まあ見始めたらね、あっという間というか、まあ好きなシリーズとか、まああんまりちょっとこんかったなっていうシリーズもありつつも、やっぱり最後までこうキャラのね成長みたいなものが見たくて全部完走はしちゃうんですけど、まあということでね、まあハマったきっかけっていうのはもう本当にそのトロピカルージュプリキュアの17話なんですけど、まだまだね、全シリーズ制覇したわけじゃないんですけど、まあかなりねこの1年半で6シリーズ、まあ、まあ約5シリーズですよね。1シリーズ49話あるんで、まあ1年分のやつを、まあ、5本見たっていうこの結果だけ見ても、まあ、かなりハマり込んだっていうのは分かっていただけたかなと思います。ということでね、ここからは、この、まあ、6シリーズ見た中で、感じたプリキュアシリーズの魅力を語っていこうかなと思います。一応最初に、完走した、シリーズを、まあ、挙げとくと、まあ、古い順からいくと、ハートキャッチプリキュア2010年ですね。で魔法使いプリキュア、ハグッドプリキュア、スターティンクルプリキュア、ヒーリングッドプリキュアで、トロピカルジュプリキュアということで、まあここ5年プラス、ハートキャッチプリキュア、去年の映画の、コラボ相手ですねは見たっていう形になってます。はい、ではね、僕が主に、プリキュアシリーズの魅力は4つ大きくあると思います。まずはですね、コンセプトとか方向性がはっきりしているっていうところですね。まあ、各シリーズごとに、コンセプトを作り込んで、それを、まあ、どのように子どもたちに伝えるべきかっていうことを、しっかりやってるんですね。あくまで、対象は子供だよっていうところで、それをこう自分たちが伝えたいメッセージとかっていうのをどういうふうに子供たちに伝えようかっていうのをしっかりと作り込んでるってことですね。例えばスタートインクルプリキュアっていうシリーズでは、まあ主人公たちが宇宙に出るんです。宇宙に出るんですけど、まあ、主人公たちが、訪れる星の異星人たちが、 やっぱり他の星の人なんで、個性がたくさんあるんですね。そういう、まあ、他の、まあ、異星人って言っても、まあ、現実世界で言えばやっぱり他の国の人とかですよねっていう風なことで、まあ、多様性について伝えるっていう手法を、まあ、他の異星人っていうこのキャラを作ってしっかりと作り込むっていうのがしっかりしてて面白いなと思います。まあ、さらにね、こうシリーズを通して構成をしっかりしているので、まあ、基本的にはキャラのこの作り込みみたいなところはしっかりしているので、まあ、ストレスなくストーリーを楽しむことができるかなと、うん、まあ、よくあるじゃないですか。やっぱ週刊の、まあ、少年ジャンプとか週刊のマガジンとかって結構キャラがね変わってくんですよ、やっていく中で。まあ、それがやっぱり成長とかっていう風に見えたりするんですけど、まあ、しっかりと下地を作った状態でそのキャラたちの成長を描いていくっていうところではやっぱり、しっかりとしてて、見やすいなっていうのが印象ですね。2つ目、プリキュアは、ストーリーの展開がジェットコースターみたいで面白いんです。まあ、さっき話した通りシリーズ全体で、お話を構成できているので、まあ、落とすときはめちゃくちゃ落としてくるんですよ。まあ、小さい子にもうこんなん分かるんかみたいな、激おもストーリーをぶち込んでくることが、まあ、多々あるんですよね。まあ、これで言えばやっぱハグとプリキュアの第4話とかかな、まあ、変身できそうでできないみたいな、トラウマが元でできないみたいな、そのキャラのねっていうのがあって、まあもうこれも伝えたいメッセージのために後からそういう展開を用意するんですけど、まあ、そのためにしっかり落としてくるんですね。うん、これって、まあ、子供はあキャラクターのこうかわいそう、あなんかすごく落ち込んでるってなるんですけど、なんか我々大人からするとなんかこれまでの経験でああそういうことあるっていうのを考えたりすると、まあだからこそ大人からするときついんですよね。うん、でもその後の展開もしっかりと考えて落としてるから、その後の展開も面白いっていうのがこの魅力の2つ目になります。3つ目、プリキュアは自分の人生に足りないものを教えてくれるんですね。まあ、登場人物っていうのは基本的に、中学生の女の子が、まあ、主人公グループ、まあ、プリキュアになるのはそうですね、女の子、基本は女の子なので、うん、まあ、高校生とか小学生とかもいますけど、この登場人物たちが、まあ、様々な困難を乗り越えたり成長をしていくわけですね。まあ、これは我々大人が、まあ、年を取りながら大人になる過程で諦めてきたこともプリキュアは仲間とか周りの人たちと一緒にクリアしていくんですね。その過程を見るときにやっぱり自分がその諦めたことに対してのこの苦しかったこととか無念さみたいなものをそのプリキュアたちに感情移入して見ちゃうんですね。ただそれで乗り越えた時にこう自分にその時自分に足りなかったものみたいなものに気づかせてくれるんですよね。ああこの時こうああいうことが足りんかったのかなみたいな、うん、でそれがねやっぱ大人としてやっぱ日々を生きるためのあの時足りんかったから今はこうしようみたいなっていうことを教えてくれるんですよね。僕で言うとやっぱり去年、転職して、安定したところにいればいいやっていう気持ちも結構あったんですけど、なんかねやっぱこう出世欲じゃないですけど、なんかなりたい自分になるためにこう努力をするっていうことを考えるようになりましたよね。うん、だからその足りないものに気づいて感情移入してよかったよかった、でも別に ストーリーを楽しむっていう面ではいいんですけど、僕はしっかりとこう大事なことを、まあ、教えてもらってるなってめっちゃ思います。4つ目、必ず、推しキャラに出会えるっていうところですね。ここまで、まあ、今19年目の、長いプリキュアっていう歴史の中で、まあ、総勢プリキュアは72名登場します。まあ、このプリキュアが72名っていうのはちょっとあの劇場版とかなんかこう定義が戦争になる場合もあるので、あの迂闊には言えないんですけど、まあ基本的には、公式としては72名登場します。でその72名が、個性を持って、活躍するんですね。で何個かシリーズを通せば自分が好きなプリキュアに出会えるはずです。しかも前述した通りシリーズを通して、コンセプトとか、構成をしっかり練っているので、推しキャラの活躍シーンっていうのは、大小あれど必ずあります。まあ、推しがプリキュアだった場合ですけどね、なかなかモブキャラまではまあ光が当たらない場合もありますけど、まあ、モブキャラが光る、ストーリー、エピソードとかもあるので一概には言えないですけど、まあ、推しのプリキュアが見つかればその推しの活躍を見て推しの成長を感じて最後成長したものが見れるっていうのはすごく魅力的でシリーズとして楽しめる一つになるんじゃないかなと思います。まあ、自分のね推しキャラを推しプリキュアを見つけてこのプリキュアシリーズを楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います。ちなみに、まあ、僕のね、最推しはスタートゥインクルプリキュアのキュアミルキーなんですけど、まあ、ミルキーはね、宇宙人なんですけど、まあ、このミルキーのね成長っていうのが、まあ、とにかくエモいんですね。ただね、まあ、そのあたりはまた別の機会にお話できたらなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。僕のねまあきっかけとあとは、4つプリキュアシリーズの魅力ということで、コンセプト、おさらいすると1つ、コンセプトや方向性がはっきりしていて、シリーズを通して見やすい、2つ、ストーリーの展開が、まあ、ジェットコースターみたいにこう上げ下げがあって面白い、まあ、これはどっちかというとねプリキュア独自というか、まあ、各シリーズごとにこの波の大きさの違いはあれど、よく言われるやっぱキララ系とか4コマとはちょっと違うところなのかなと思います。うん、で3つ目、まあ、自分の人生に足りないものを、まあ、教えてくれる、うん、自分に足りなかったところとかっていうのを、まあ、改めてね、教えてくれる。やっぱ小さい子向けのアニメなので、でも小さい子向けのアニメってことは小さい頃の自分に言ってるってことですなので、そういうところで、足りないものを教えてくれるんですね。で4つ、必ず推しキャラに出会える。もうこれは推しキャラに出会って、もう推し活を楽しみましょうということですね。はい、こんな感じでね少しでもまあ伝われば嬉しいですし、まあ共感できるっていうところがある方は、リップとか引用リツイートで、まあ自分のね考えるプリキュアシリーズの魅力について、教えてもらえると嬉しいなと思います。そんなこんなで今回のテーマトークは以上となります。ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問意見感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、質問箱、リプ、DM までどしどしお待ちしています。そんなこんなで第55回いかがだったでしょうか。ついに やってしまいました。耳プリ会なんですけど、プオタのプーはプリキュアのプーということで、結構前からね語りたいなと思って考えておったんですけど、これまでにないぐらい原稿を書きましたね。それぐらい真剣に語ってるんですけど、なんでしょうね、なんかプロレスは結構適当に語ってもいいかなって思うんですけど、これはなんか真剣に語りてえなって思っちゃうんで、やっぱハマり度が違うんじゃないかなっていうのと、まあ別にこう女児向けアニメだからバカにすんなとは言わないんですよ。別にバカにしたっていいよって。でもまあ僕にとっては面白いから、それを他の方に、他の人にね、まあ少しでも伝えれたらまあ嬉しいなという気持ちですよね。なんでこれきっかけにね見るようになる人いたらいいなと思いますし、まあそれでなんか広がってきた輪もあるし、まあそんなことを考えると、この耳プリ会もなんか最近でやった中では一番楽しかったんで、ちょっとまたねやる予定なんですけど、こっからはね、各完走したシリーズごとの、まあ、魅力みたいなものも不定期ですけどやっていけたらなと思いますので、次回のミンプリに期待、こうご期待お待ちください。ということで今回のお話は以上となります。この時間のあなたのお相手はビタリーでした。さようなら。